みなさんこんばんは。
こんばんは。
もうなんかみんなが今返事してくれないから私一人でやるのかと思って不安になっちゃったけど
大丈夫です。
はい、冬が嫌ですね。
じめじめしますからね。
うん、嫌なのは洗濯物じゃないですか。
ああ確かに乾きにくいですもんね。なんか乾きが悪いというか。
KDW さんって洗濯物とかされるんですか。
しますよ。
自分で
します。自分でも、まあ、家族の分も。
ああ、偉いですね。チュールさんも、
まあ、
あ。そうですね。なんか畳んだりとかしてますよ。
あ、偉いですね、
時間があれば。
じゃあ、オープニングコール、どなたにお願いしようかな。
ね、なんか、打ち合わせと違う。
あ、打ち合わせまでしたんですか。ちょっと頑張りますね。
はい、
お願いします。
お願いします。
カンペ、ノーカンペでいきますよ。はい、
あ、素晴らしいです。
はい、神奈川大学からの神奈川大学教員による、神奈川大学教員のレディオショー、略して必ず始まりました。バッチリでした。
言うことは
言うことは合ってましたね。
そうね、合ってましたよね。
合ってた。あ、はい、順番が違った。
いや、まあまあ、ね、順番は別に
はい、まあ、まあ、
はい、
伝わればいいんですよね。
雰囲気伝われば。
そう
リスナーの皆さんに神奈川市大学
始まったなって、はい、分かってもらえれば大丈夫です。
はい、もう大体これもう3ヶ月始まって3ヶ月ぐらい、
あ、そうですね、
うん、経ってきましたけど、だいぶ慣れました、皆さん。
いや、まあ、なかなか慣れないですよね。最初は対面で話したのが今や一人部屋で一人で話してるっていうか。
やっぱこれって誰が話し始めるかわからないから難しいですよね。
難しいですよね、
うん、なんか例えば発言ボタンみたいなのが今私行きましたみたいな、うん、話しちゃいますよみたいな、
なんか話しあれば潤滑に行くんですかね、うん、もう少し。
でも
脚本とかあるんですかね、普通のラジオは。
あ、ラジオの、あの毎日やってるラジオとか今どうしてるんですか。
ね、
ラジオでも結構適当に喋ってるからね。適当じゃないのか、うまく喋ってますよね。なんかちゃんと喋ってる人が、
うん、いや本当にあれですよ、なんかステイホームで自宅からやってる場合もありますよね、皆さん。
ですよね。でも意外とできる環境があったっていう、ね、こういう状況になって知りますよね。
音さえね、クリアになればいいわけ
ですね。そうですね、そこですよ
ね。便利ですよね、こういうの。
そう、ズームにね、うん、このズームの機能は私ちょっとあんまりよくわかんないんですけど、反応っていうのがあるんですけど、はい、拍手とかある、はい、何ですかね、これ。
あ、今なんかアイコンみたいなのが、
そう、グー
が、
ね、すごい出てます。
あ、みんな反応ボタン、あ、見たと
ありますね。
え、どこにあるんですか。
確か確か反応ってボタンがある。
あります、あります。
うん、
あ、
来ました。
これ何を反応してるってことなのかちょっといまいち私も分からない。
聞いてますよ
さっき。あ、さっきみたいなね、フリーズしてますか。
あ、そうです。
聞いてますよみたいな、
聞いてますよ、
例えばよみたいな感じ出してたんですよ。
全くラジオ聞いてる人に何を言うかわかんないって。画面で動いてますから今。
そうですよね。
なんかイメージするとあれですね、今のテレビと一緒ですね、リモートのテレビのラジオですね。
でもみんなやっぱり会社ってすごいなって思うと上手に回してますよね。
いや本当ですよね。そこにいない人と うまく話せてるなぁ。だから僕らの大学のあの学生とか本当講義聞いてるかわかんないですけどね。いいのかな、こういう話して。聞いてるし、皆さん真面目だと思うんで、多分しっかり聞いてらっしゃると思うんですけど。
そうですよ。
でもあれですかね、講義してる先生とか、やっぱりレスポンスがないじゃないですか、こういうのって。やりにくそうですよね。
やりにくいですよ。ねえ、やったことあります？しおりさん。
僕ないんですよ。
あ、私は一回だけやったんですけど、はい、なんか大きな部屋で一人で喋ってる。
一人ごとですよね。完全なる一人ごと。
いや、結構辛いです。
本当に誰もいないですからね、周りに。
あ、そうです、そうです。
本当に聞こえてますかっていう感じですか。
本当になんか、それ、録画とかされたら、ちょっと恥ずかしいですよね。自分を。
そっか。
そう、
自分しかいないん
ですね。そうですね。
自分しかいないんですもんね。誰か、その、機材いじる人とかもじゃないですもんね。
そうそうそう、
自分が行ってパソコンでやってるわけですもんね。
でもあれなんですよ、朝試験始まったすぐ YouTube で川上先生の体操、はい、体育の先生による体操があ ったんですよ。まず
そうなんですか。
そう、7分間ぐらい飛行分とかいろんな体操があっ て, やってそっから授業が始まるんですよ。
やべえ、それちょっと面白いですよね。
そう、じゃあその体操も何分バージョンとかいろいろあるので、その一元やる先生が講義の時間に合わせて
ちょっと長めにしようとか、
そうそうそうそう、ちょっとショートコースで選べるんです
よ。いろいろ工夫してますね。
そう、なかなか好評みたいですよ、オンライン講義。でも確かに家にずっといるだけで一日中講義受けてってやってたら全く動かないですね。
動かないですね。朝それ動かした方がいいですよね。
うん、朝体をね。
そうね。
ビデオも長いですね。
ラジオ体操みたいなもんか。
あ、ラジオ体操ってのに理にかなった体操って言いますもんね。
そうね、もう。
私たちもちょっと体を動かしながら、
ね、ですね、ちょっと
今日はお送りしてみましょうか。はい、スクワットですか、エリアルさん。
ちっちゃいスクワットです
ね。
ちっちゃいスクワット
。チュールさん、何
も YouTube で調べましたけど、
はい、これ宇宙の中に私の手が消えてっちゃうんですね。
吸い込まれてますね。
どう、吸い込まれて
すごい。
じゃあこんな感じで今日も10分間お送りしていきますので、
はい、
はい、皆さんもちょっとたまに体操しながら聞いてください。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日も、先週に引き続き林田先生にお越しいただきました。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ本日はこれまでの、先生の、まあ、お話をちょっと聞きたいかなということで、先生は、まあ、先週、法律の専門家ということでした、お話でしたが、その法律の、まあ、法学の道ですね、それを目指したきっかけっていうのは何かあるんですか？
私はもともと小さい頃から別に弁護士になりたいとか法律を勉強したいと思ってたわけではなくて、むしろ小さい時は別の虫とか動物とかが好きで、カブトムシの卵を幼虫から返したり、あるいは動物を見に行ったり、実は僕が住んでた家の近くに動物園があって、小学校の頃ですが、小学校から帰ってくると友達ともう毎日のように動物園に遊びに行って、まあ、小さい頃なんで入場料もほとんどかからずに毎日遊びに行ってると動物園のおじさんたちと顔見知りになったりして、いろいろと餌をやる時とかね、教えてくれたり、一緒に餌を、こう安全な動物だったけど そういうのをやらせてもらったりして、とても動物と近くて、だから僕は小さい頃はずっと動物に関する仕事がしたいと思ってました。なので、動物園で働くこともあるし、あるいは、その頃よくテレビで海外のアフリカの動物の番組とかをよくやっていて、でアフリカに行って動物の研究をする人たちの姿などを見て、ああそういう仕事も面白そうだなと思ってずっと思ってきて、でその夢っていうのがずっと続いていて、高校卒業する時も当然生物学を勉強したいと思って生物学科に、理学部の生物学科っていうのに入って勉強を始めたんですね。だから全然法律とは関係なく理系の人間でした。ところが大学に入って1年生の夏休みまで勉強したところ、まあどこもそうなのかもしれませんけど、まあ教養科目って前先週お話ししましたけど、教養科目があったり、あと生物といっても微生物、顕微鏡を除いて小さいもの、小さいそれこそウイルスとか、バクテリアとか、あるいは、細胞とかそういったものばっかり見ることが多くて、全然こう僕が好きな動物、大きな動物、キリンだのライオンだのっていうのを勉強することがなかったので、だんだん興味が失せていってどうしようかなって悩みながら夏休み過ごしていて、でその頃ちょうど本屋さんでいろんな本を、探したりして読んでたんですが、その中で一つ、一冊、加賀乙彦さんっていう作家の、宣告っていう小説があって、まあそれを読んだら、そのとても面白くって、でその小説っていうのは、加賀さんっていうのは、刑務所で、治療にあたるお医者さんなんですけど、その人が自分の経験に基づいて小説にした、まあ実話を元に書いた小説なんですけど、それを読んで、あ、法律の世界面白いなと。で、その小説自体は死刑囚の話なんですけど、それを読んで、あ、これは面白い。で、根が単純なもんで、早速、これは生物なんかやってる場合じゃないと。これは弁護士になりたいぞっていうふうに思い始めて、でもそれは理学部の生物学科の1年生の夏休みで、今まで全然理系の勉強なんか、あ、理系しか勉強したことなくって、国語の古典とか、あるいは、社会の日本史とかもそれほど詳しく勉強したことなかったんですけど、でも次の4月から法学部に入るためには勉強しなきゃっていうので、生活をガラッと変えて、夏休みから半年間、文系の科目に取り組んで、で結局翌年の春法学部に入ったと、まあそういったいろんな紆余曲折があって今あるんですけど、法学部に入ったという経緯があります。
なるほど。じゃあ大学は一度、大学の時にじゃあ一度家から出てこられて、それで途中で道を変えようと。それはすぐなんかご家族とかには相談されたんですか？
いや、実は夏休みまで理学部にいて、で、夏休みにその本を読んで気持ちが変わったんですけど、勝手に自分で、文系の法学部に行こうって決めて、だから朝大学に行く顔をして、まあ一応大学の方には向かうんですけど、結局は図書館に行って、国語とか、社会とか文系の科目を図書館で勉強して、で夕方になると大学から帰ってきたような顔をして生活して、でいよいよ受験することになって、まあ受験料ぐらい自分なんとかお年玉とかそういうのを貯めてて、あったので、それで受験して、で合格したはいいんですけど、それまで行ってた理学部の学費と学費の請求と、それと新しく入学した法学部の請求、その入学手続きの請求が2つ来て、で、うちの両親もびっくりして、お前は今どこ行ってるんだって話になって、それで、いや実はそれまで僕は隠して生活してて、で実はこうこうこういうことがあって、法学部に入り直したいんだっていうことを言って、 で、まあ親もその物手を挙げて喜んだって当然ないわけで、何やってんだろうとは思ってたと思うんですけど、まあ、本人がそれをそれほど希望するんだなってことで何とか認めてもらって、元の大学の学費は払わずに退学届を出して、で、新しい大学の手続きをしてもらったと。まあ本当だったらいけないんだろうと思うんですよ。最初の大学を辞めずにそのまま新しい大学に入ってるから。でもまあ当時はそんな細かいことはあまり言われずに、なんとかすんなりと、すんなりではないか、法学部に入り直したと、そういう経緯があります。
なるほど、はい、いろいろあったわけですね。
そうですね、いろいろあります。人生いろいろありますね。
まあ、はい、入ってみないと分かんないことってたくさんあります
ね。ありますあります。
それでじゃあ大学を入り直して、うん、先生どういう大学生活でした？
大学理学部の時にはそうやって面白くないなと思いながら行ってましたが、法学部の場合は行きたいと思って行った大学だったので、もう最初から授業、しかも最初の1年生の時から憲法とか基本的な法律の勉強ができたので、すごく面白かったです。なので、楽しかったんですが、だからといって授業をサボらずに毎日出たかっていうと、まあそこは文系の大学なのでそんなに出席も厳しくないですし、あんまり出席取らない先生の時なんかはほとんど出ずに、一番ひどい時なんかは4月の1回目に授業を出て、次出るのは7月、試験の前、全部で13、4個もあって、1回目と14回目ぐらい出て、中12回はほとんど出ずに、試験前に本を一冊読んで、試験に対応するっていうような形してて、まあその間、大学が比較的渋谷に近かったので、友達と渋谷によく遊びに行ってました。今も渋谷もだいぶね、変わっちゃってますが、その頃道玄坂に、みんなで溜まり場になる喫茶店があって、で、教室に行って友達がいない時にはその道玄坂の喫茶店にいるので、もう大学行って教室行って誰も友達がいなければ授業出ずにその道玄坂の喫茶店に行くと誰かがいるっていう形で、本当に勉強するときとしないときの差が激しかったですね。するときは本当に1週間でこう結構教科書分厚い本を何冊も読んで、まあ、試験勉強あるいはレポート課題をこなす。やるときはやったけど、遊ぶときは本当に何にも勉強しなかった時期もあるし、そういう時代を過ごしていて、そして、後半にはアルバイトを始めて、弁護士事務所でその実践的なアルバイトっていうか、目の前に弁護士がいて、本当はバイトの学生なんかは、立ち会わないんですけど、まあ、強制執行を店に連れてってもらったり、まあ、そういう経験もしたり、あともちろん法廷には立ちませんけど荷物持ちで裁判所まで一緒にずっと行ったり、で僕ら食堂で待ってたりとか、そういうことをして、まあ、よく遊び、よく学び、よく社会のことを知りっていう意味では、そういう意味では2度目の法学部の大学っていうのはとても充実してたと今振り返って思います。
なるほど。そうですよね。今の、まあ、うちの学生にはあまり大きな声では言えないですけど、昔はそういう、うん、まあ、時代というか、
そうですね。
ですよね。特に先生、おそらく環境が良かったんですよね。
そうね。
おそらく校舎が世田谷の、そうですね。ですね。渋谷から一本で行ける、うん、とこだと思うので、まあ非常に
いい感じでしたね。
楽しくね、いい大学生活だったと思われます。
です。
なるほど。それでは今日も、ここまでに、今日はここまでにしますので、また来週、次週ですね、楽しいお話を期待しております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて音楽のコーナーです。ザ・ソールドアウトで独り言。
遠い遠い彼方のあなたに届くのなら言わせてよ、もう の日あなたが去ってから一人の夜を数えこの道を歩き出すあなたに誘われて
今の30分間でしたが、あのなんか最近ってなんか、もうやることないから映画見たりとか結構しました。シュールさんは
結構見ましたよ。
あ、そうですね、私はなんかあのピカチュウの映画を見ました。
あ、テレビでやってましたよね。
そうですね、
うん、
なんかちょっと珍しかったので
面白かったですよ。
なんか多分もともとゲームなんだろうなって感じはしましたけど、
うんうん、見てます。刑事ダブルさんなんか見ました？
あ、僕ですか？
うん、刑事ダブルさんで、ね、
そうですそうです、うん、あ、僕はあれですね、あ、チュールさんわかんないかもしれない、ランボー見ましたよ、ランボー。
ああ
、名前は存じてます、
うん、名前は知ってます、ね。まあ、テレビでやってたのを夜録画してみてて、
うん、
まあまあ暴れまくる映画ですからね、
うん、
あのシルベスタースタローン、
うん、
今70代ですけど普通はまだアクションしてますよ、やっぱり、
うん、あ、そうなんだか、
そうですね、60代70代ぐらいじゃないですか、
うん、でもジャッキー・チェーンとかもまだやってますもんね。
やってますよね、うん、でもなんかあの人たちの年齢もシュワルツネッカーもそうですけど、なんかおじいちゃんに見えないですよね。
シュワちゃんも結構いいお年ですよね。
ですよね、
うん、
でもおじいちゃん感がないから、まあ、ああいう人になれたらいいなと思いながら。
あ、やっぱ筋肉ですよね、
うん、やっぱそうですよね、筋肉なんですかね、うん、成長ホルモンが出るんですかね。
そう、だからあの年取ってもうあの身につけておかなきゃいけないものは、筋肉と、はい、友達とお金って言った。
あ、
大事ですね。
で全部ないと、
大事ですね、とりあえず
老後が楽しくないじゃないですか、だって。
確かに。
筋肉ないと動けないし。
そうですね、体力ないとね。
うん、そう、体力ないと、
ね、うん。お金ないとどこにも行けないし。
行けない
し。
そうですね。
一人だったら寂しいしみたいな。
そうそんな感じで。
あ、電話が鳴ってますね。
聞こえますよね。あ、大丈夫
ますね。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい。
いや、だからまあこういう世の中ですけど、運動して行った方がいいのかなと思いますけどね。 人とのつながりはこうやって取れますもんね。
そうですね。
最悪会わなくても。あとまあ、お金はしっかり働いて稼ぎますんで大丈夫ですね。
そうですね。もうあの生活に困らないぐらいでいいと思うので。
それで、はい。
はい。どっちもお仕事があるって、今回のことですごく幸
せなことだなって。思いますね。
思いましたので、まあ、頑張れるうちは頑張ってって感じですよね。
そうですね。
うん。
なんか僕ら歯医者だからそんなにいらっしゃらないですけど、お医者さんとか大変なんだろうなと思いますからね。
だったと思いますよ。今も
ですね。そうですよね。
かかってる方いっぱいいると思うし、
本当にもし聞いていただければこういう。ラジオ聞いてもらって気が紛ればいいですけどね。どうかわかんないですけど。お医者さんがね。お医者さんが聞いてくれてるかわからないですけど、こういうラジオ。
そのまま流れてればね、あの聞いてくださってるかもしれないですけど、ね。皆さんのなんか元気が出るような内容をお送りしていけたらと思います。
はい。
はい。
頑張ります。
はい、頑張りましょう。今週も皆さん、はい、ありがとうございました。また来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週お会いしましょう。
はい、さよなら。